大口ジュニアの
エアラジオ
始まりました。今週最後のエアラジオ、メインパーソナリティの大口ジュニアです。続きまして
番組アシスタントの青木圭です。
イエーイ。続きましてメガビッグボーイの
ボンちゃんです。
イエーイ。
無茶ぶりを噛まれるとどうしていいかわからないですね。
はい、失礼しました
。
大口
さん、大口さん、
はいはい、
すいませんでした。
何があるんですか。
本当に申し訳ない。
何があるんですか。
あの先々週の配信ですかね、はい、中田くまさんがいた時の、
はいはいはい、
オーディションの話を僕振ったんですけど、
はいはい、
配信日間違えてまして、オーディションがまだ始まる前の配信なのにあの話で振り切ってしまいました。
ね、あのね、うん、皆さん聞いてもらったら分かりますけどね、うん、まだオーディションしてへんのに、
うん、
オーディションどうですかって聞かれて、
そうそうそうそう、
あ、なんか、そういうもんなんかなと思って、
そうそうそうそう、
やってないオーディションをあたかもやったかのように、うん、おどおどしながら喋る2人、
うん、そう、あまりに僕が堂々と聞いたせいで
バーンって聞いたから、
そうそうそう
そう、そういうもんなんだ、うん、
無茶ぶりか何かかなみたいなね、大喜利かなみたいな、きちんと答えてましたね、うん、お二人
ね、真面目にね、
恥ずかしい、
で俺本気で聞いてたからね、本当に中学生オーディションで来たと思ったから、
ね、いや本当にね、もうね、うん、まあ、その中学生は休みでしたけどね。
結局
休みになっちゃった。
あ、そうなんですか。
はい、そう、そういうことで。
先日、本当のジャコモオーディションが終わったと。
はい、
終わりました。
まして、
はい、
まあ、喋れる範囲で、聞かせていただければ。
はい。
はい、
たくさんの方にね、うん、来ていただきね。
これは、大口さん喋ります？青木さん行きます？
まあまあまあ、青木さんに行きましょう。
あ、はい、たまにでいいですよ。
たまには。ぜひぜひと、たまにはどんどん喋ってください。
いやいや、まあ、もう本当に。
じゃあ、ケイちゃん行きましょうか。
はい。もうね、初めてね、ちゃんと公募で。
うん、うん、
ね、募集して
くださいね。いろんなとこから来てくださいと。
はい、今まではもう、つながり、もう、うんうん、役者たちのつながりだけで、
うん、
公演を打っていたのが、初めて全く関係のない人に、チャコールモンキーというものを知ってもらって、オーディションを受けてもらうっていうことを、初めての試みとして、
今回
はね、やってみたんですよね。いやー、ね、新鮮だった。
そうですね、本当に新鮮でした。
新鮮でした。本当にね。
どんな。
もうまず、なんていうんですか、知らない人たちと会うっていうことがなかなか、
あ、まあ、まずそっから
そもそもないから、
うんうん、
ね、劇団生としてはね、
うん、
そこがまず新鮮だし、
うん
うん、こう我々よりもまた若い子が結構、
はい、
ね、受けてくださって、
専
門出たばっかりの子とか、うん、結構多くて、
うん、
ね、出ていただいて、
うん、
そう、ね、
でもね、でも年齢層はいろいろありましたよね、
うん、なんかいろいろ本当に面白く面白く見させていただいて、もう完全にワークショップオーディションっていう感じで撮ってたんですけど、
うん、
も
う
ワークショップをもう一緒にやってもらうっていう形を、
メインは撮
ってもらってたので、まあ、メンバーも参加して一緒に、
そうですね、
いろいろとやる。
それは何か本を一緒に読むとかそういうの？
あ、本、そうですね、テキストを渡してそれをやってくださいっていうのも結構やったりとか、それでも結構ね、メンバーを入れてメンバーと一緒に絡んでやってもらったりとかしてたので、なんかオーディションの方を見てるのもすごく新鮮だったし、メンバーの芝居を改めてもう一回
改めて
見れたっていうのは収穫でしたよね。
そうですね、
私はすごい収穫だったなとか思いました。
収穫ですよね、身体性もしっかり見させてもらったりとか、まあ一緒に本当に動かしたり、体を動かしたりとか、テキストやらせてもらったりとか、
それ言いましたけどね、それ言いましたけど
なぞった
いや、ね、
聞いてました、
聞いてました、
休んでないですよ、
全然休んでない、
全然休んでない、
半分取りの最後だから、ね、
大丈夫ですか、本当に
そうそうね、それがすごい、自分たちの中では収穫、かなり収穫多かったんじゃないかなと、ね、いや本当にこのラジオやっててよかったって思ったのは、私と大口さんで結構ね進行
を担当してやらせていただきましたね、
言葉がね結構出るようになりました。
あら、素晴らしい。
そう、本当それ。
特に私は結構喋れるっちゃ喋れるんですけど、
うん、
大口さんがちゃんとした言葉を喋ってた。
ほう。大口さんが。
そう。
びっくりでしょ。
うわー、これが、ね、すごいね。
これが私の中では驚きでしたね。
うん、やっぱそうらしい。聞いたらそんなこと言ってたから。
だってなんか前、うん、もう本当初めての旗揚げ公演の時は、うん、あー。 大牛です。まあ、頑張りましょう。
こう自分の名前もろくに言えないっていう。
ひどいね。
よろしくお願いします。
自分の名前もろくに言えなかったからね。
うんうん、
大牛純也って言えなかったからね。
そう。っていうのがなんか、ね、うん、もう今回はちゃんとこういう作品にしていきたいと思うんです、こういうところを見ていきたいんですとか、そういうことが言えるようになっていたっていうのが、うんうん、かなり、収穫だ
と。ちょっと劇団員たちもあれ大串違うんじゃないみたいな
ね
それはなかったんじゃないか
あれ
これはなかったんじゃないかな、うん、
ちなみにあのオーディション受けた人にエアウラジオ聞いてますみたいな、
あ、なかったね、
なかった、
聞いてない、
全員不合格だ
それでもう一回聞こうかな、うん、ラジオ
首です、首、
そうだね、大切なところかもしれない、
そうそうそう
だって、ね、だってラジオを先に聞いてたら、うん、こういうとこ見ますよっていうのがあらかじめ分かって
た、ね、先に配信してたから、
ね、
そういうことです
よ、ね、そうそうそう、
うん、テストで、ね、そういうのあります
よ、ね、そういうことですよ、うん、あれほんまウケるわしてウケる
ねえ、本当に
何もやってないオーディションをやったかのように俺たちは喋ってたの、
もう私普通に視聴者として聞いてて、
うんうん、
まだやってないって本当に
本当にツッコミの LINE をいただいて初めて分かったというね、僕もあれまだ終わってなかったんだ
ね、そう、
多分ね、なんかミーティングっていうのが勝手にオーディションに変わっちゃってね、
なるほど、
収録日に相談してて その日はミーティングでよ、
いや驚いたね、あの日、まあでも本当に素晴らしい人たちばっかりで本当にね、楽しかったですよ、これこういうのやっぱりやっていきたい、いろんな人たちとやっぱりね会ってこう、もう芝居をね合わせたりとかするのはね、うん、新鮮で、とてもいいです、
ね、そう、だから3時間っていう結構長丁場をやらせてもらって、うん、そうなってくるとこうね先行していくのがねまたつらちょっとこう、うん、何ですか、情が、うん、あだ名を覚えて、人のその人の感じをちょっと覚えちゃったりするから、こうちょっと情がね、
情がね
湧いちゃうのはちょっと辛いな、
もう決まったの、
もうそう、もうすぐ、あ、もう決まった、この配信ではもう決まってる状態ですね。
かな、
配信、うん、この配信日は
10月。あれ、てんちゃんがどっかやっちゃった。
どこやっちゃったかい？
うん、
まあそうですね。まあ決まってる、
配信日にはもう決まってると、
うん。もう決まってます、ね。
決まってると
、
うん、
と思います。
はい、
まだかなりね、うん、難航してるよね。
そうですね。楽しみ。
まあじゃあいい人がいっぱいいたっつうことですね。
本当そうですね。はい。うん、
そうですね。
うん、
で。というわけでですね、
はい、
今回のトーク
テーマですね。そうですね、今回のテーマトーク、バーン、
テーマトーク、
テーマトーク、
前もそれやってた気がするな。
はい、今まで受けたオーディションで印象的なものありますかね。
ちゃんとやってくださいよ。
ちゃんと書いて、
ちゃんとやってくださいよ。
失礼します、失礼します。なんて読んでるじゃないですか。
ちゃんと、
はい、
産業あるよ、産業。
はい。今まで受けたオーディション面接の話。
はい。ちゃんと言えたらちゃん
と。ありがとうございます。はい、いかがですか？あ、ございますかね？
誰から？
はい。
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 名前を、
はい、青木さんからどうぞ。
青木がね。
リスナーのこと考えてくださいね。見えてませんから。
はい、うん、はいって言って見つめられるだけだとね。
おかしいな、僕には見えてるんやけどな。
まあ、それそうだな。
はい。どうぞ。
そうですね。まあ、私はあまり面白い話がなかったんですけど、まあ、面白くなくてもいい。
まあ、全然面白くなくてもいいです、
いや、面白いですよ。
面白い。
面白いですよ。
まあ、多分ね、大口さんあんまりオーディション受けたことないですよね。
一回だけありますね。
ですよね。私、多分、結構何回も。
受けてる
人なんですか、うん、あるかなとは、
はい、
思いますね。だまあ、印象的だったの、うんうん、印象的だったのは、
うん、なんかすげえこと聞かれたとかさ、急にとんでもないことみたいな、
すごいことをね、
うんうん、
すごいことなんだろう、
あ
なた、
うん、
あなたのまあ、うんうん、知ってる人が演出家だった時は、うんうん、あなたの個性は何ですかっていうのを、うんうん、もうなんか時間ないから今パッと言ってって言われて、元気に喋れることですって言っただけっていうのはありましたね。
それは受かりました。
それは受かりました。それは受か
りました。ちゃんと審査してるんか、それ。
いや、もうね、なんかそこはあれでした。絡んだ役者さんが選んでくださったみたいな。
ああ、まあそれはね。なるほどね。
かなり、かなり大きな役をいただいた時だった
んですけど。おー、そうなんだ。
はい、
素晴らしい。素晴らしい。
まあ まあ、だからそれ以外だとなんか文学座の研究所を受けた時が、あれだったんですよ。あの、東日本大震災。
はいはいはいはい。
時の、
あらあら、
バッチリ同じ年。
え、その日？え、
あの、日は違うんですけど、うん、その日、ちなみに東日本大震災の日は、ファミレスで文学座の受験勉強してました。
あ、よかったね、みんなおるとこいいね。
怖かったんだ。ボンちゃんの顔がなんか悲鳴を。
なるほどね。
はい、だったので、あの、オーディションの時も、あれだったんですよ。余震が結構残りつつの。
はあはあは
あ。いや、あの、文学座のアトリエでやったんですけど、アトリエ結構古くて、上に吊ってる照明とかカランカランカランカ
ラン。オーディションどころじゃないぐらいだよね。
もう結構、いろんな、んか、
すごいなぁ。すごい。なんか、すごい、なんかね。うん、みんな、
そう、すごい怖かったけど、うん、そこに、なんていうんですか、ある意味、休まずに無理やり行ったっていうのが、なんかある意味エネルギーになったというか、バネになって、だからあれだったんですよね。なんか文学座とか、なんかいろんな研究所とかを実は、なんかこう、ちょっとずつ受けてたんですね。で、まあ一番嬉しかったところにしようと、受かった時に。で、いろんなところから、まあ一応合格とかいただいてた中で、
すげえ。
いや、まあ結構、あれですよ、みんななんかこう、来い研究生たち来いみたいな感じだったりするの、意外とどこでも
大人の事情だよね。
そう、はい、だったりするんですけど、一番嬉しかったのがやっぱり地震を超えて、地震余震がある中でも受験オーディションを受けて受かった文学座だったっていう、
なるほどね。
いい話だ。
いい話ですね。
よかった。うん。じゃあ、お返しします。
ボンはないのかな？
あ、僕ですか？
はい。
僕ないです。
ないんですか？
いや、嘘です。
この嘘つき。
こらこら。
こらいえ。
こらこら。
ちょっとやってみたかった。
あ、どうぞどうぞ。
僕はですね、まあ面接もいっぱいあるんですけど。
そうだよね。ボンはそうだよね。面接にあるよね。
まあ一般企業勤めてましたからね。
そうですね。社会人経験者ですもんね。
僕はですね、プレゼンですね。
お、
あの、去年まで働きながら大学院行ってまして、経営の勉強してたわけですけど、卒論、卒業研究の最終プレゼンがあるんですよ。
はいはい。
うん、あの、経営の学校だったんで、自分で、経営プランだとか企業プランだとか作ってきて、それを最終的に教授たちの前で発表すると
うん、
分かりまして、で、教授たちも全然アカデミックな人いないんですよ。要はお勉強ばっかりしてるような人たちいないんですよ。みんな経営者。
ほー、ね、
もうそれ5、6人が威圧感を出してくる中で、
すごいね。それは威圧感だね。ビルに見えるよね。ビルに、
うん、
ビルですね、はい、
ビルに、
はい、ビルに見えますね。ソビエ立つ。
そうそうそう、はい、
そうそう、
ソビエ立つ。
まあね、あれも演出の一つだと思うんだけどね。その圧力の中でどうプレゼンをするのかと。
確かに確かに、
ね、でね、まあやったんだけど、まあ発表は、まあ自分のしてきた発表はそれは用意してるからできるけど、それに対しての質問がまあやっぱすごいわけですよ。
そっかそっか、
うん、で、あの、こういうことといろんな質問は来るんだけど、僕ならこういう経営プランにするけど、それについてはどうなのとか聞かれてさ。
うわー、きつい。
自分よりさ、もう何十枚も上手の人たちですよ。
すぐ裸にされんだ。
そういうことです、そうです。
は
ー。確信をつく質問ばっかり。
いやー。
そうですね。
最も俺が苦手とする。
やめろよ、そういうこと言うな。もう
ボッコボコにされて。
あ、そうなんだ。ボンがボッコボコ。
うん。もう絶対落ちたと思ったもん。卒業できねえやん。まあ良くて、追試、再提出、かなと思ったんだけど、一発で受かってね。多分あの熱意の部分だけでカバーしたんだと思うんだよね。
なるほど。
いやでもそれって最終的に必要なものですよね。
そ
うなん
だ
よ。
それ俺ね、入って一番意外だったことかな。あの、リズメだけじゃダメなんだと。この授業は絶対に実現しなきゃいけない。俺にしかできない。
なるほどね。
うん。これをやれば絶対社会だとか、それに携わる人たちの生活が良くなるって。もう信じ込んで思い込んでる熱意が絶対に必要だと。
はぁ、確かにそうだね。
うん。
いや、確かにリズメだけで何、うまくいくわけではない。
そういうことなんだよね。でも
そこに熱意とか、
そうそうそう、
あの、思いやりとかさ、なんかいろんな自分のやりたいこと、志とかが入り込んで、 こうね、やっていくわけですもんね。
うん、そうじゃないと絶対人は動かせない。
はいはいはいはいはいはい。
ああ自分で言うけど多分そこだけの加点が高かったんじゃないかなって。ボロボロだったからね。
だから熱意って大切なんだね。
うん、うん、
本当に、
うん。結局そこに尽きるところはあります
よね。そうで、まあね、言ってもまあみんな卒業させんだろうと思ったらやっぱり落ちたっていう人も中にはいて。
いるんだ。
うん。
へ
え。あ、よかったなあとね、それは心底ほっとしたね。
逆に追試を受けてるボンちゃんもちょっと気になるけど、
うん、
一発合格っていうのはボンちゃんっぽい。
あ、っぽい。結果なんか、
ね、結果どうにかするのがなんかボンちゃんっぽい。
うんうん。
ね、
うまいことね。
うん。
うまいこと言ったね。
やばい。
うん。
よかった、本当に。それはいい話を聞きました、
ね。うん。
やばい、皆さん熱意ですよ。熱意。
そうですね。
まあ、熱意です。
はい、
はい、
熱意です、
はい、
ですね、はい、はい、その後に俺の話するのすごくなんかもうチープすぎて嫌で僕人生で1回だけオーディションを受けたことがあって、
はい、
それがね、あの、
うんうん、
太田プロ、
お、
そう、太田プロのオーディションを受けたことがあるの、
あの有名な
事務所、
そうそうそうそう、で、あの、なんだ、もうそれもこっち出てきた当時、
うんうん、
25歳6歳の時にもう、
うん、
とりあえずなんかねってね、見つけたやつがそれで
、
まあ、とんがってる時期ですよ、
はあはあ、
とんがってて、
顎
も顎もとんがって
今丸いもんね、
もうそうそうとにかくその人生で初めてのオーディション受けに行って、はあ、あのそこでなんかそれぞれ皆さん自分の思う宝物を持ってきてくださいって言われたの、
う
ん、
はいはい、
ほうほうほう、
宝物、
宝物あります、はい、宝物とか
あります、あります、
あります、あります、
はい、
あるある、
うん、で僕もあったんです、
僕前の前の前の彼女にもらったボールペンとかまだ使ってます
前の前の前
あのクロスのいいボールペンが
それ宝物ですか、
宝物っていうとちょっと語弊ありますけど大事に使わせてもらってます、ね、
確かに捨てる必要もないし、
うんうん、
今も言う必要もないし
その前の彼女にもらったビトンのキーケースとかまだ使ってます、
ね、結構物持ちいいな意外と捨てちゃうな、私そういうの、
いいね、いいと思う、はい、ネタの一つだよね、面白い、はい、
あの困るのやめてもらえます、ね、
いや面白いなと思って
、はい、俺のネタより、
うん、やばい、彼女によってさ、うん、プレゼントの品物が違うっていうのがいいよね、
う
ん、
そうですね、
ボールペンもいやビトンのキーケースもあるんだよ、
うんうんうん、
結局そのどっちが良かったの、どっちの方が好きだった、
やめだよ、
まあ、結果どっちとも終わってますからね、
ボールペンとビトンのキーケースの女性やったら、
うんうん、
今考えるとどっちとも
う
一度やり直したい、
まあどっちも聞いてる恐れないからいいか、
うん、
ボールペンかな
皆さん聞きましたが、やっぱり熱意ですよ、熱意、
うん、
やっぱりビトンのキーケースじゃないと、
うん、
まあ、ボールペンだと、
そうですね、
なるほどね、
はい、
まあ、深いですね、
深いですね、
感動した、
うん、素晴らしい、まあ余談はそこまでにしといて、うん、
余談まあ余談ですけどね、まあ、
宝物を持ってきてください、
爪の傷見せたのが、
うん、の
余談と言われまして
で、まあね、宝物をね持ってこい、皆さん宝物ありますよね、
はい、もう一回言った方がいいですか、もう一回、あの、
もう一回あの同じローテーション
しますよ、めちゃくちゃにした方がいいですか、
失礼、はい、失礼いたしますか、はい、でね、僕も初めてのオーディションだったんで、ね、それすごい考えたんです、
はい、
考えて、
うん、
考えた結果、
はい、
宝物を持っていかないことを選択したんです、
お
ー、持ってきてくださいって言われてるのね、
はいはいはい、
考えて考えた末に宝物というものを、
はい、
で、僕は、その、みんな宝物を発表し出すんです。
はいはい。そうだよね。
そうなんです。
うん、
で、一応持っては行ったんです。僕、それ本だったんです。
うん。
それは、もう言いますけど、
うん、
こっち来て初めて買った、なんか、
うん、
スタニス・ラフスキーの4000円ぐらいした芝居の本だったんです。
はいはい、
もうそれ見たときにすごい、うわー、これ誰にも教えんとこっていう。
もうこんないいのは自分だけのものにしとこうと。
うわ、これ誰にも言わへんわ。ええー、もう見つけたねーって言って。
はい。
そう。
演劇界では免許
という。そう、ね。制作の僕でも知っている。
そう。うわ、すごいもんやで、ね。これ誰にも教えられる、うん、宝物や、
うん。
ほら、でもそこで自分の中でポイントがあったんですよ。その 宝物って誰にも見せたくないし、
はい、
教えたくないものだと思ったの、
はいはいはい、
だから発表してくださいって時に、うん、僕は、うん、って、
うん、
見せれないですって、
ほう
宝物はって、
はい
は
い、
僕は宝物っていうのは人に見せたり紹介するもんじゃないと思いましたんで、
はい、
このブックカバーをした、はいこの本です、
うんうんうんうん、
中身は言いませんって、うん、内容も言いません、うん、ですだから見せれないです、
はい、
だからもうそのオーディションの人も困った
ん
やろうな、
うん、
なんか有名な映画監督やったみたいだけど、
うん、
頼むから見せてくれへんかなって、
うんうん、
そこをなんとか、
うん、
いやです見せません、
うん、拒むんだ
そう、
はい、
断固として、はい、
それが僕の宝物ですから、
はい、
とんがってるでしょ
とんがってます、
ね、でその後あー分かったじゃあありがとうございますって言った、うん、ありがとうございますってその、まあ、宝物として本を持って帰って、うん、その、うん、まあ自分の座ってるところに置いて、
はい、
で次の人、
うん、
はいって言って若い子後ろに立って、
うん、
でじゃあ君どうぞって後ろの子がバーって歩いてきたら、うん、その本バスって踏んでいっての、はい、
え
宝物
俺の宝物をグリって踏んでいって、
うん、
あー踏んだって言って、うん、大爆笑だったんですけど、
うん、
会場は、
うんうん
まあ、そういうオーディションでしたね。
笑いは取れた、
うん、
笑いは取れたんですけど、
うんうん、
もうただ単に、
うん、
あの言うことを聞かないめんどくさいやつって言って、うん、まあ落ちたっていうね
でしょうね
今思うと僕はなんてことをしてたんだなっていうねもう素直に宝物ちゃんを見せればよかったなって、
うん、
でもねでもやっぱり今でも思いますね、うんはい、宝物っていうのはやっぱ人に見せたくないもんやってやっぱ思いますし、はい
うん
うんうん
の触らしたくないものが宝物でしょ、うん、だからその宝物を持ってきてくれなんてそうそう言えないことじゃないかなって、
うんうんうんうん、
だからやっぱり僕は間違ってないんじゃないかなって
うん
やっぱりそう思いますね
僕今ボールペン見せてもいいですけど
宝物だけど
いやいやそこら辺にありますから、
ね、それはね、はい、宝物じゃないんです
あそうですね確かに
スタニスラフスキーですからね、
はい、
でもまあそんな風にとんがってた時代のオーディションの話です、ねうん
はい、
でも皆さんこんなにスタニスラフスキーを知ってるとは思いませんでしたよ
まあね、
演
劇をやってくれるよね、
うん、いや本当本屋で見つけた時は、うん、うわすげえもう見つけたーっつってやーべえそこら辺の役者絶対知らんやんとこんな本ってやーべえよーっつってっていうね、
うん、聞いてるこっちが恥ずかしい
おのぼりさんみたいな感じなんで、うん
まあ、っていう感じですね話でしたね、はい、ありがとうございますいかがですか。ああ、なるほど。
さあ、言ってますね、
さあとてもね、身のある話でしたね。
はい、
楽しかったです。今度ね、またボンの営業の話をいろいろ聞きたいですね。
うんうん、
ちょっと私たちのね、芝居をやってきたバタとはね、また違う。うん、
バタとはね。
違いますね、うん。
営業バタですからね。ま
あ、就職してて、
そうですね、
もう高い何百万のもん売ってたりとかしてた
り、うん、
そこでのトップを走ってたみたいなね。
うん、
そういうなかなかいけた人間とね、こういう、うん
クソって
言った 我々のようなね、はい、あの社会のはみ出し者と、
はい、
こうやって対談を、はいね、ラジオやって
るあの結果的に僕もはみ出してますからね
そう
一番はみ出したかもしれません
はみ出させたの誰よみたいな感じ
でおにぎりだよおにぎり
おにぎり、
ね、おにぎり事件はいすいませんちょっと長くいきましたね、はい、あ楽しかったですね
はい、
はい、ではえ今日で終わりましたか
今週の配信終わりですね。
今週の配信終わりですね。いかがでしたか、
うん、いかがでしたかね。
ねえ、楽しかったですね。
うん、回さなくていいってすげえ楽だなと思って。
ね、本当にね、回しましたね。
疲れたんじゃない？
いや、疲れましたよ、本当にね。あのね、疲れます。回すって、ちょっと一回やってごらん、青木さんも。
ああ、ね、私は結構ワークショップとかで回しやってる、
うん。回してますね。
結構上手そうですね。
上手ですね。いや、これからどんどん僕ね。白川さんも楽しみですね。
ね、
そうですね。
来週。
ね、本当に楽しみです。皆さん楽しみにしててくださいね。はい。では。
はい。そうですね。まあ、あの、皆さんからね、お便りだとか、リクエストとかいただきたいんですけど、まあ、残念ながら、あの、収録の関係で、これ聞いてる頃には、白川さんの収録終わってます
ので、ね、そっか、
そう、
うん、質問でもと思ったんだけど。
そっか、そうだね、うん、そう思うと、どんどん質問、じゃあ、また出てもらえばいいんじゃないかな。
そういうことですね。
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 いや
聞いてからね。
いや
はい、はい、じゃあ、今週の配信はこれで。
あれ宣伝いいのかな。
まあ、皆さんからのリクエストだとか、お便りだとか、投稿フォームもありますし、
そうですね。
大串青木、ボンちゃんの、それぞれ Facebook だとか Twitter でもらってもいいです。
そうですね。どんどん宣伝もしてほしいですね。
なんだ
こんなラジオあるぜと。
ああ、広めてくれと。
広めてもらえても嬉しいですね。こんなラジオあるぜと。
はい。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、じゃあいいですか、ね、思い残すことはございませんか、
もうこれで。
はい。ではありがとうございます。では、メインパーソナリティの大串純也と、
青木圭と、
ボンちゃんでした。
また来週
バイバイ。